ラ記の7章1節から10節までです。エズラ記7章1節から10節。これらの出来事の後、ペルシアの王アルタシャスタの治世にエズラという人がいた。このエズラヤはセライヤの子、順次遡ってアザルヤの子、ヒルキヤの子、シャルムの子、サドックの子、アヒトブの子、アマルヤの子、アザルヤの子、メラヨテの子、セラヘヤの子、ウジの子、ブキの子、アビシュアの子、ピネハスの子、エルアザルの子。このエルアザルは祭司の頭アロンの子である。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。アルタシャスタ王の第7年にも、イスラエル人のある者たち及び祭司レビ人歌うたい門営宮に仕えるしもべたちのある者たちがエルサレムに登ってきた。エズラは王の第7年の第5の月にエルサレムに着いた。すなわち彼は第1の月の1日にバビロンを出発して、第5の月の1日にエルサレムに着いた。彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあった。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからである。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、このエズラ記を通して私たちが学ぶべきこと、守るべきこと、捨てるべきこと、そしてあなたにあって歩むべき道のりを正しく私たちに示してください。神の御手が確かに彼の上にあった、その秘訣を今日私たちがしっかりと身につけて、私たちの道もこのエズラのようにしっかりと主の御手に守られた道でありますように、これから語る御言葉のために主をこのものを整えてください。また聞く耳一つ一つを整えてください。私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。エズラ記を7章まで学んで、やっとエズラという人物が出てきました。エズラ記は10章までなんですが、そのうちの7章になってやっとこの、本人が出てくる、かなり面白い作りではあるんですが、このエズラ記全体が、このエズラが書いたということで、全体がエズラ記。そして、前回までの箇所は補修のためがイスラエルに帰ってきて、そしてようやく神殿をなんとか再建、主の助けを得て再建したところで、前回までのところが終わったんですけれども、でそして今回からはそのエズラがですね、具体的に、彼が来てこのイスラエルを、指導して律法を教え、そして民をますます主のもとへと導く、その働きをこの7章以降見ることができます。さてこのエズラの、その成り立ちなんですけれども、7章の1節からあります通り、彼は大祭司アロンの末裔です。ですから祭司ですね。そして、6節の方を見ますと、エズラは、モーセの律法に通じている学者でもありました。エズ らはどのようなことを心に定めてきたか、それが10節に書いてあります通り、エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようと心を定めていた人です。こういうわけですから、エズラはそのためにこのエルサレムに登ってきたわけですけれども、まずこのエズラの成り立ちを知るに、まず系図から始まりますね。1節から5節までのところに系図がずっと記されております。そして彼は大祭司アロンのその末裔である。そしてしっかりとその一人一人の父たちの名前が記されているわけですけれども、この系図、要するにこのエズラという人の成り立ち、エズラはエズラ記はエズラが記したんですけども、自分自身がどこに所属しているのか、自分は何者であるのか、もっとも今の時代はですね、系図とかに関わらずイエス・キリストを信じる信仰の者は皆神の民として数えられているんですけども、しかしこのエズラはですね、自分の成り立ち、自分がどこに属するかをはっきりと明言しました。自分は大祭司の末裔であり、そして神の律法に通じた学者である。系図なんかわざわざ記さなくてもいいんじゃないか、思う方もいるかもしれないんですけども、しかしですね、私たちもこのエズラが自分の成り立ち、自分の出生、自分がどこに属するかをこだわった、そのこだわりを見せたように、私たちも皆さんもどこに属するのかのこだわりを見せること、これはとても大事なことです。皆さんは祭司の子孫とか、ユダヤ民族の子孫ではないかもしれないんですけども、でも皆さんの霊的成り立ち、皆さん霊的にどこに属するのか、そこをですね、このエズラがこだわったように、皆さんもどこに属するかにこだわりを見せるべきです。皆さんさあ、どこに属してますか？
イエス・キリスト。
アメン。イエス・キリストに属しています。こういつでもですね、告白し、そして皆さんのことを聞く人がいたら、私はイエス・キリストに属するものだということを、そのこだわりを見せたらですね、この、大祭司のエズラ、学者であるエズラ、彼がカエサーのその助けと、その守りの御手に導かれたように、皆さんもこの守りの御手に導かれていくことができます。このエズラはですね、主の律法に通じている学者でした。そして6節の方を見ますと、彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた、あります。エズラがこのエルサレムに着いたのは、イスラエル人たちがこのアルタシャスタの第7年の時に、イスラエル人のその集団と一緒に、祭司レビ人、歌うたい、門営など、そのレビ人たちや祭司たちがの集団が、このアルタシャスタの第7年に、イスラエルにその集団が登っていった、その中にこのエズラもおりました。8節と9節の方を見ますと、エズラは第7年の5の月にエルサレムに着いた。で、彼が出発したのは、9節のある通り、第1の月の1日にバビロンを出発したとあります。だいたい丸々4ヶ月ですね、バビロンを出発して多くの集団と一緒に、もろもろの重要なものを携えて、わずか4ヶ月で無事に到着する。これはですね、当時としては本当にそんなに早く、そんなに無事に、驚くべきことなんです。11節以降のところに、アルタシャスタ王の書簡があるんですけども、そこを読めば分かるんですが、この集団は、いろいろな金や銀の、そういう、宝物を、 携えて、登っていきました。ですから、本当に貴重品を携えた、大集団がバビロンを出て、そして、エルサレムにまでの長い旅路なんですけども、その短い期間、盗賊とか獣とかそうしたものによって襲われることなく無事に到着した。これは本当に神の恵みだということで、エズラは本当にこの7章の終わりの方で、主を褒めたたえております。なぜ彼はこのような幸いを得たんでしょうか。それは、9節の後半にあります通り、彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあったからです。神の恵みの御手がある時、その行動は滞りなく守られて、やんごとなく進むんです。じゃあ、その神の御手が確かに彼の上にあったとあるんですけども、皆さんの生活、皆さんの仕事、皆さんの家庭において、神の御手が確かにその上にあるためのコツ、それが10節にあります。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心に定めていたからである、何々だからであるって書いてありますね。神の御恵みの御手が彼の上にあった理由、それは何々だからであるという、その何々だからが実節に書いてありましたね。まずエズラは主の律法を調べ、主の律法とは御言葉です。御言葉をよく調べること、まずですね、私たちは何かあるとき御言葉を調べなくてはなりません。御言葉に何が書いてあるのか、私たちが幸いを得た理由、あるいは災いを受けた理由、その理由を調べるときは御言葉の方にその根拠を見出すべきなんです。世の中の常とか常識とか、社会通念とかいろいろあるんですけども、私たちキリスト者はですね、何かあるときは御言葉に調べるべきなんですね。そしてもう一つ、その次、これを実行しとありますね。御言葉を調べただけでは不十分です。その次、実行しというのが肝心です。御言葉を知ったからにはそれを行わなくてはなりません。私たちの側に何々まだ手放してないものがある。私たちの中に罪がある、悔い改めるべきことがある。それが示された時は実行するべきなんです。具体的にその罪の元になっている、例えば何か悪習慣を取り除くとか、あるいは兄弟姉妹にずっと謝ってないのそれを謝るとか、いろいろあると思うんですけども、主の御言葉が示されたらそれを実行するということ、これが肝心です。そして、続いてお読みしますと、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからである、ありますね。これを実行すること、主の律法を調べて、そしてこれを実行し、その次、イスラエルで掟と定めを教えようとする、まず御言葉を調べます、そして実行します、そしてその次に来るのが教えること、伝えることです、御言葉を。ですから、ステップバイステップですね。まず調べなくては実行できません。実行しなくては伝えられません。行いなき信仰のまんまで、人々に伝えようとしてもそれは無理です。エズラは主の律法をよく調べて通じている学者でした。そしてそれを守り行いました。でエズラ記の後半の方を見ますと分かるんですが、御言葉を実践させるんですね、イスラエルの民族に、全てに。しかも本当に心痛い思いをしながらそれを実行させるんです。御言葉を人に実行させること、これは時に痛みを伴うことがあります。でもそれでも 御言葉を実行することを人に勧めること、それがこのエズラが得ている祝福をいただくコツでもあります。また、そして最後に、心に定めていたからであると書いてありますね。調べ実行し教えようとして心を定めていた。この心を定めている、まあ英語で言うとこのコミットメントですね。何々にコミットする、この心を定めること、コミットすること、これが確かに大事です。私たちが何かですね、御言葉を教えること、御言葉を調べること、御言葉を実行することによって何か困難が起こった時にですね、この心の定まっていない状態であればすぐにしないでしまいます。ですからこの心を定めているっていうこの状態はとても大事です。何か御言葉の困難が起きた、その時すぐに心移りして、はい、もう御言葉守るの辛いきついって言って手放してはなりません。エズラがこのようにですね、神様の本当に特別扱いをされているかのような守りを得たのは、それはこの十節にある通りです。エズラは主の律法を調べ、すなわち身の御言葉を調べてよく熟知して、そして次にこれを実行すること、ただ知ってるだけではダメです。行いがない信仰は死んだもの同然って書いてあります。そしてイスラエルで掟と定めを教えようとして、ね、御言葉を知ってそれを実行したならば、今度は人に教えること、人に伝えること、それをなすべきです。そしてそのようにしようと、これは全てをしようとエズラは心に定めておりました。決心しておりました。たとえどんな困難が起こったとしても、これを実践するんだというその気概が確かにあったんです。神様はこのエズラの心をちゃんと知っておられました。神様は全地をあまねくご覧になっておられます。そして主に全く従う心をじっと見て探しておられます。主はですから、ダビデを、ご覧になられました。サムエルはですね、ダビデのお兄さんの方が見栄えも良くて賢そうで強そうだから、だからこのダビデの兄こそ、誠に油注がれるものだとサムエルは思ったんですが、でも神様の思いは違いました。いや、私は彼を退けている。人は上辺を見るが、主は心を見ているんです。サウル王が主に全く心で使えなかった時、主は、私はあのエッサイの子に私の心にかなうものを見つけたと言ってるんです。主は全地あまねく見ておられます。皆さん一人一人のことも見ておられ、皆さん一人一人の心も見ておられます。そしてこのエズラのように、もう心を定めて主の御言葉を調べ、主の御言葉を実行し、そしてそれを人に伝えよう、人に教えようとしている人を主は探し求めておられます。そしてそのものを見たら、主はですね、その人の行く道を必ずこのようにして、本当に人から見れば奇跡であるかのような、そのような成功を収めることができます。主は確かに私たちのその成り立ちをご覧になっておられます。主の目は義人たちの上に注がれ、そして彼らの祈りに主は耳を傾けられますが、しかし主の顔は悪を行う者に対しては立ち向かわれます。そのことが第一ペテロの3章の方に記されております。第一ペテロの3章を開きたいと思います。第一ペテロの3章の 10節からのところをお読みします。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を押さえて悪を言わさず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。はい、ね、主の目は義人の上に注がれます。主の耳は彼らの祈りに耳を傾けられます。主を誠に慕い求めて、主の御言葉を聞き調べ、それを守り行い、そしてそれを人々に教え伝える人、そしてこれら全てを守り行おうと心に定めている、そういう人に主は目が注がれており、主の耳も彼らの祈りに傾けられるんです。ここでは命を愛し幸いな日々を過ごしたい人はこういうふうにしなさいって書かれてありますけれども、まあ、その内容は舌を押さえて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らないこと、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求める人、そういう人が幸いな日々を過ごすことができます。続いて13節以降のところもお読みします。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。アーメン。でここにはですね、まあ、もし善を行って正しいことを主の御前にしているのに、でもある人たちから心ない、そういう意地悪をされたり、そうやって苦しむということがあった場合のこのペテロの励ましがあります。たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことである。なぜなら主はですね、このような善に従って生きる人に心を向けられ、耳を向けられてもらえるからです。でむしろですね、ペテロはそういう人たちに対していつでも弁明できる用意をしていなさい、ね、エズラは律法をよく知ってそれを守り行い、そしてそれを人に伝えられるように、人に教えられるようにと心を定めておりましたね。私たちは常々このようにですね、キリストにあって、ね、説明を求める人がもし今現れたとしたら、すぐにその弁明ができるように、キリストはこういうお方ですよ、なぜ私たちがこのような、ね、あの世の中の、ね、その価値観からかなり、ずれたこと、ね、敵を愛しなさいとか、ただ与えなさいとか、そういったことは世の価値観からすれば高度すぎてわからない、でなんでそういうことをしてるのって説明を求める、求められた場合はいつでも答えられるように、私たちはこのように弁明して準備するべきです。そしてたとえ悪しき者がですね、皆さんの生き方を罵る人たちがいたとしても、でも皆さんが正しい生き方をしているのであれば、かえってその人たちの方が恥じることになります。17節にある通りです。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪 を行って苦しみを受けるより良いのです。私たちは善を行うときですね、確かに苦しみに遭うことは確かにあります。でもそれは主にあって良いことです。天において皆さんのその報いは大きいからですね。主はあまねく全地を見ておられ、主に対して全く心の人を探し求めておられます。たとえ皆さんがですね、こんなこと、この御言葉を守っても何もならないんじゃないかと思うこともあるかもしれない。でも確かに主は皆さんを見ておられます。ですからそれは無駄ではないんです。悪しき者がいかにですね、皆さんのその正しい何の責め立てられるところもないのに、でも無理やりにその責め立てられるような部分を作り出して、責めるようなことがあったとしても、でも皆さんがあくまでこの善にとどまるのであれば、かえってその悪人の方が恥を被ることになる。第一ペテロに書いてある通りです。エズラは主の御教えをよく調べて熟知しておりました。そして知っているだけではなく、それを実行しました。そして知っていて、そしてその実行をしたからこそ、もう御言葉が彼の肉となり、血肉として、また彼の人格としてもう染み付いていたからこそ、彼は人々にこの主の御教えを教えることができたんです。伝えることができたんです。そしてそのように心を定めておられたんです。だからエズラはこのようにして王の特別の保護を得て、特別な王の好意を得て、またこのバビロンからエルサレムに至る道が本当に速やかに、また無事に守られて、そしてこの主の御心を実行するための働き人としてのこのエルサレムでの歩みを始めました。どうか皆さん一人一人もこのエズラのようにですね、主の律法を調べ、主の御言葉を調べて、またそれを実行して、それを人々に教え伝え、そしてそのように死するために心を定めて、そのようにして皆さんの全ての営みがこのエズラのように守られ、祝福される皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。エズラ様、このエズラを通して私たちも自分のアイデンティティ、自分がどこに属するのか、霊的な立ち位置は一体どこにあるのか、誰に属するのか、それをしっかりとこだわりを持ち、そして主の御教えをしっかりと通じたものとして人々に教え、また自分も実行して、そのように心を定め、主の御言葉から右にも左にもそれまいという、この心定めをしっかりと持ち続けることによって、幸いを得て、祝福を得て、そしてこの主の働きを存分になすことができるこの生徒たち一同でありますように。どうか日々祝福して、ますますあなたの働き人として用いてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。
アメン。今日も御言葉通して主が私たちに教えていることは何でしょうか。主の教えを昼も夜もエズラはそれを覚えて、それで身につけていたということが今日の歌詞を見ると分かります。ただ聞きっぱなしということでは主の掟を私たちの身につけることはできません。私たちに葬られたこの御言葉をよく読んで吟味して、そして身につけること、これが主が私たちと親しくなる、親しくしてくださるその秘訣です。エズラは御言葉に自分が親 しみを覚えて、それで身につけたことにより、エズラ自身が主を本当に近づくことができた、主に近づくことができた、主のあらゆるその助けを自分の歩みに招き入れることができたことが今日歌詞を通して分かります。だから御言葉をただ聞いて、その場しのぎの御言葉にせず、今日抱負られた御言葉をよく心得て、まだ吟味してエズラのように身につけましょう。身につけた御言葉は全部私たちと主の間を親しくし、私たちが得るべき全ての助け、得るべき全ての命恵みを私たちに運んでくださいます。これから祈りましょう。エズラのように抱負られた御言葉を身につけて、そしてその御言葉に慣れたもの、御言葉に慣れたものになりますように。そしてエズラのように主の御心にかなったものとなり、上には天の父なる神様に親しまれ、地においては王たちに親しまれ、それであらゆる助けを豊かに得て、主の御心を成し遂げ、そして地の栄光の道を歩むことができますように、今日も私たちは祈りたいと思います。祈りましょう。 天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。エズラはモーゼの律法に慣れ親しんだ学者と言われたほど、主がイスラエルとそのモーゼに与えてくださったその律法を事細かく知っており、知っているだけではなく身につけてその律法を行うことに彼は慣れ親しんでいたということが今日の御言葉に表れています。主よ、律法をよく逐次していること、そして逐次したその